先日の朝日新聞に、子供たちのために、質問、ドラえもんというクイズが掲載されていることを、見ました。皆さん見たことあるんでしょうか。インターネット版から皆さんに一つご紹介したいと思います。ちょっと小さいかもしれませんが、私もよく見えないんですが、子供たちに質問です。雨の多いこの時期を梅雨と呼ぶよ。どうして梅の雨というのだろう。さあ、1番。梅の実が熟す頃の雨だから。2番。梅の花が咲く頃の雨だから。3番。梅の葉が散る頃の雨だから。何番でしょう。3番。せっちゃんは3番ね。あと他の子供たち、はい、たけるくん何番。3番。ああ3番。子供たちは3番よく知って、他の子供は、まなちゃんは何番でしょうさあ3番ね。3番だったらいいかもしれないですが、正解は、正解は書いてない。一番でした。まあ、大人の方々はすでにご存知だと思いますが、まあ、梅の実が熟す頃の雨だから、梅の実はいつ熟すのか、6月から7月の間に熟すと。そういうことで、このような、まあ、季節に合わせてですね、一つのクイズを選んでみました。なぜこれを皆さんにご紹介しているかというと、朝日新聞がこのようなクイズを出しながらコマーシャルにこのような言葉を使っているんです。毎朝のワクワクが未来を開く。この質問を通していろんなこと、知らないことを改めて知るというワクワクがあって、そこから子どもたちの未来が開かれていく。私は良い質問が良い未来を開いてくれると思います。私たちはこうでならなければじゃなくて、質問を受けたときに自分で気づかされる。自分で、そして新しいことに出会う。そして自分の決断のもとに正しい道に行こうとする。それは私の話ではなく、聖書の話であるということ。今日皆さんと共に、良い質問について考えていきたいと思います。さて、私たちはこのマタイによる福音書を一緒に読んでいます。そしてそこから、イエス様が教えてくださる健全な信仰の道とは何か、学んでいます。その道とは何かというと、まず、しっかり止めなければならないことは、神の国を求めること。それが一番。次は、イエス様についていくこと。その過程において、信仰にある宝物を見つけて、その道を歩み続けること。それが私たちの、イエス様が教えてくださる健全な信仰の道であると。そして前回になりますが、神様はそのような道を歩んでいる私たちのために、聖霊を通して、蛇の賢さと鳩の素直さを与えて、この世に使わせてくださることを皆さんと一緒に分かち合いました。今日は、そのような信仰の道を歩んでいる私たちに、どのような時でも、私たちの前に神の国を開いてくれる一つの質問があるという、その良い質問について皆さんと共に考えていきたいと思います。福音書を読んでみますと、一つのキーワードで福音書全体を説明することができたりします。さあ、そのキーワードとは何か。まあ、皆さんはすぐ愛とか、許し、救い、十字架という慣れている言葉を思い起こすかもしれません。ところが今日は少し新しい視点からの キーワードを皆さんにご紹介したいと思います。それは私です。私。イエス様がご自分のことを言われた言葉としての私。なぜかというと、イエス様の働きはどこから始まったかというと、イエス様が多くの人々をご自分の弟子として招いてくださったところから始まっています。私についてきなさい。そしてその人々に向かってこのことを語られたイエス様は、その人々に教え、また御国の福音を述べ伝え、あらゆる癒しを与えてくださることで、その私が誰かを見せてくださった。この私がもたらす神の国というものは何かを見せてくださいました。私というところにフォーカスがあったわけです。そして時間が経ってずっとイエス様についてくるこの弟子たちに対してイエス様は次の段階で一つの質問をされたんです。あなた方は私を何者だというのか。私。今までついてきてるんだけれども、あなたは私をどう思っているのか。その質問に対してペトロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えました。その告白、ペトロとその周りの弟子たちは、その告白をしたことによって、イエス様は新しい歩みを始められます。彼らと一緒に十字架に向かわれます。それが福音書の話なんです。その十字架の死から復活なさった後、イエス様は再びペトロたちに何を言われたのか。私に従いなさい。福音書は私から始まって、私という質問でクライマックスになって、そして最後は私になっています。イエス様は繰り返し、私に従いなさい。私が誰か聞いておられます。その延長線に今私たちもいて、その私と言われるイエス様についていてるのです。ですからここにあるあなた方は私を何者だというのかという質問は、イエス様を従おうとする人ならば誰でも向き合わなければならない質問であって、この質問なしでイエス様に従っていくことはできない。ところがこの質問は2000年前に終わったものではなく、2000年という時間を超えて今も私たちにかけられています。あなたは私を何者だというのか。このような質問をされたイエス様のこの質問、実は二つの特徴を持っています。一つ目は決まったタイミングにこの質問をされるということです。いつでもじゃないんですよ。この時に、どういう時だったのか。今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様は弟子たちと一緒にフィリポカイサリアという地方に行かれました。そしてそこで、そのタイミングでこの質問をされたんです。まあ、この絵は、フィリポカイサリアをイメージした歴史的な資料のもとに描いた絵でありますが、イスラエルは基本、水が足りないんです。ところが、ここは水で困るところ、全くない豊かな自然環境です。まあ、ヘルモン山の上の方、高台なので、すべての地域を見下ろすような、そのような場所でありました。そこに建てられた町、それが、フィリポカイサリアであった。この町は、ローマ皇帝から与えられて、その皇帝に捧げた町であります。ですから他のユダヤ地方では見ることのできない雄大な建物がずらーりと並んでいます。イエス様はこの町に行かれた時に、その時に弟子たちに質問されたんです。あなたは私を何者だというのか。もう一つの特徴は、質問が一つなんだけど、実は二つが一つのセットになっているということです。 今日の聖書を見ますと、13節、15節に2つの質問があって、1つのセットになっています。人々は、人の子のことを、つまり私のことを何者だと言っているのか、と質問されて、その後、では、あなた方は、人々がどう思っているかを確認された後、あなたは、と聞いてくださっています。皆さん、イエス様は今私たちがもう本当に困った時に、もう神様にしかすがる存在がない、そのような時にこの質問をされるわけじゃないんです。どんな時にされるのか。この世の中にある豊かさをもう目で見て肌で感じながら、もう神なんかいなくてもいい、十分豊かに生きることができると、そのように思われている、その環境に置かれた、その時に、あなたは私を何者だというのか、と質問される。また主は私たちが同じ信仰の仲間で集まって交わりしている時ではなく、堂々と私はクリスチャンですと言える環境ではなくて、もう周りにはイエス様、イエス・キリストだと言えば、いや、偉人だなと言いながらも、誰一人、神として信じない、その群れの中に置かれたとき、キリスト教の信仰というものは、科学の視点から見たら愚かなじゃないかと、歴史的な視点から見ると悪い宗教じゃないかと言われる、そのただ中に置かれたときに、イエス様は私たちに聞いてくださる。あなたは、この時、私を何者だというのか。皆さんはそのような質問を今この世の中で受けているのではないでしょうか。さて、子供たちはあんまり好きじゃないかもしれませんが、学校のテストの話をしたいと思います。学校でテストを受けるとき、各問題には決まった答えがあるわけですね。例えば、中学生がいて数学のテストを受けました。するとその問題には、問題を解く式と答えが決まっているんです。いや、決まってなければ困るんです。決まっているから公平に採点ができるわけです。ところがもし、数学を専攻した大学生が同じ問題を解いたときに、皆さん100点になると思いますか？どうですか？数学に自信のある、長く勉強してきた大人がそれを解いたときに100点になると思いますか？実は100点にならない可能性が高いです。なぜかというと、中学生の数学のテストというものは、先生が教えた、今回教えたことを確認するためのものであって、その式、その通りに解かなければ、100点にならないんですよ。答えはあっても。でも、数学を長く勉強してきた人は、別の式があることはわかります。もっと簡単に解くこともできる。すると、式が合わないと減点される時があるんですね。答えは同じですが、その答えにアプローチする式はそれぞれなんです。つまり、正解は一つでありながら、実は一つだけではないんです。弟子ペトロはイエス様の質問に対して、あなたはメシア、生きる神の子ですと答えました。正解を言ったんですよ。イエス様がその正解すごく喜んでくださいました。ところが皆さん、これが聖書が言う正解なんですよ。皆さんがバプテスマを受けられた時に信仰告白でこのまま言われた方いますか？正解まま。あなたはメシア。生ける神の子ですと告白された方、いらっしゃいますか？ なかなか見たことない。なぜかというと、同じ意味なんです。イエス・キリストが私を救い主ですという同じ意味であっても、言葉は多様なんです。なぜかというと、私たちはそれぞれ様々なことを経験して、出来事にあって、痛みにあって、出会いが与えられて、そこから生まれた私の言葉、私の告白というものがあるんです。そのような告白を持って皆さんは信仰告白されて、多くの方々はバプテスマを受けられたと思います。今イエス様が語っておられる言葉は、そのバプテスマ式であなたが語られたその告白を別の時にも告白しているのかということです。誰も神を必要としないその場に置かれた時に、誰も神を信じないその人の群れに置かれた時にも告白できているのか。これは人々の前で大きな声で私はイエス様を信じますということを言いなさいという意味じゃないと思います。もちろんそれができると素晴らしいかもしれません。人の人の前で言わなくてもその場面において心の中で私はそれでも私はイエス様を主と信じますと告白してそれにふさわしく生きようとするかどうか、今そのことを語っておられるのではないでしょうか。自分に与えられた正解をもってその場でイエス様に告白しながら、イエス様の弟子として神の子として生きようとするとき、神様はとっても喜んでくださって私たちに祝福を与えてくださいます。そのことが今日の聖書の箇所に記されています。どんな祝福なのか、一つ目、真理を悟らせてくださる聖霊の働きを経験することができます。今日の聖書を見ますと、イエス様はあなたにこのことを表したのは私の天の父なのだと言いました。あなたが自分の頭で自分で頭が良くて、それを悟ったわけではない。神様が教えてくださったんだ。そのことを言い換えれば、神の霊、つまり聖霊がそのような働きをされることをイエス様が教えてくださいました。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その働きによって私たちは真理を悟らせてくださって、神様が私たちは救いへと導かれ、真理を悟ることによってさらに神様を深く知るようになり、その喜びを味わっています。皆さん、真理を悟る喜びって体験しておられると思いますよ。聖書を開いて難しいと思っていたその聖書、ある日私の目に入ってきて心に入ってくるわけです。あ、こういう意味だったんだ、イエス様の言葉はこういうことだったんだ。それを悟った時の喜び、皆さん味わっていますよね。先日ある記事を読んだらですね、人の脳にはいろんなホルモンが出るんですよね。その中で一番人に喜びと幸せを感じさせるこのホルモンが出るときがあって、まあそれをダイドルフィンというホルモンが出るんだけど、いつ出るかという話が書かれていて、人が感動を受けたときと、もう一つがですね、真理を悟ったときだそう。その喜びというものは他のものと比べられない。で、ある方がですね、そう言いました。だからこそ、聖書をよく読んでる人は、長生きをする。まあ、半分冗談かもしれませんが、真理を悟ることによって私たちに与えられるその喜びというものは、この世の中でどんなものも私たちに与えることできない。その喜びと祝福を主は私たちに与えてくださる。いつ私たちが主を告白するとき。二つ目、主の教会のビジョンを与えてくださいます。いや、悟らせてくださいます。十八節見ますと、私はこの岩の上に私の教会を建てる。私の教会。 で、読みの力もこれに抵抗できない。これはどういう意味かというと、イエス様が建てられた教会、イエス様の教会は闇の力よりも優れて、力を持っていて、すごい勢いを持って、この世の中で神の国を実現するために広げている。そしていつかイエス様が再び来られる時を備えている。その働きがどんどんどんどん世界中に広がっていく。皆さん、これは誰のビジョンですか？私のビジョンですという方、いらっしゃると思います。実はこれは、神様のビジョンなんですよ。ところが、イエス様に対して、あなたは私たちの救い主ですと告白するときに、その神のビジョンが私のビジョンになるんですよ。そのビジョンが自分のビジョンになったときに、世界観が変えられます。人生の目標が変えられます。生きる意味が変えられるんです。どれだけそれによって人生が変えられてきたのか、その例を挙げるのも限りがないほど私たちの周りにはいます。この場にもたくさんおられると思います。その祝福がいつ与えられるのか、私たちが主を告白するその場で、そのドアが開かれるんですよ。神の国のドアが開かれるんです。この世の中では体験できない素晴らしい祝福がその戸の向こう側に待っている。最後になりますが、皆さんこの絵、何かお分かりになりますか？覚えていらっしゃる方、この絵をですね、私がちょうど5年前でしょうか、これを用いて皆さんと一緒に分かち合ったことがありますが、これはジョン・バニアンの天の歴帝の一つの場面を描いたものです。まあ、4、5年前に皆さんと一緒にその本をずっと読みながらですね、一緒に分かち合ってきました。この、天の歴帝という、まあ、世界中で本当に読まれてきたその本の、まあ、ストーリーは簡単に言うと、天の都に向かってクリスチャンという主人公が、旅を出ました。で、旅に出てずっと行くでいろんなことを、まあ、体験していきますけれども、まあ、それは私たちの信仰の歩みを描いています。で、とっても疲れた時に、目の前にここに裏側にありますけど、麗しき宮殿、素晴らしいところが待っているんですよ。ああ、よかったと思って、ここに入ろうとしたんですが、問題は入り口に2頭のライオンが立っていて、入れない。で、一緒に来た人々はみんな生き返って逃げてしまいました。ここはもう入れない。ところがこのクリスチャンという人は勇気を出してその真ん中を入りました。すると、ライオンは実は鎖につながれていて、人に攻撃できないんですよ、真ん中を通ったら。勇気を出してそこを通ることができたんですよ。じゃあ、この宮殿に入ることができるのか、そうじゃなくて玄関に届いたら、そこから人々が迎えに来るわけ、出てくるわけなんですが、この宮殿の一人のお嬢様がいて、資料という訳していましたが、資料深いお嬢さんが出てきてですね、質問をするんです。その質問に答えを出した人だけはここの中に入ります。その中に入ったら素晴らしい部屋が用意されていて、食事が用意されていて、もう今まで見たことない場所が用意されているんですが、ここの中に入るための正解は何かというと、このクリスチャンが今までのいろんな歩みの中で経験した中での与えられた信仰を告白することでした。すると、中へどうぞと案内されたんです。中に入ってみたら今まで見たことのない食事が並んでいて、自分のための素晴らしい部屋が用意されていたわけであります。このイメージなんです。私たちの信仰告白によって開かれる世界は何か、このような神の国という世界が今私たちを待っているわけです。 皆さん、私たちはもう神なんか忘れて神を必要としないこの世界に生きています。この世界の中で信仰の歩みを続けることは難しいんですけれども、皆さんは勇気を出してライオンの間を通って入りました。信仰の歩みを続けているんですけれども、疲れる時があるんですよ。どうしたらいいのかわからなくて迷っている時があるんです。もう周りの環境はどうしても辛くて、この中に入ればいいなと思いながらどうすれば入るか。今日イエス様は一つの質問を持って私たちを神の国へ招いてくださるんです。あなたは今この世界で私を何者だというのか。私たちは答えたいんです。主よ、あなたは私の救い主です。あなたは私の救い主です。その一言によって、神の国が私たちの日々の生活の中で開かれて、聖霊の働きを感じることができる。神様のビジョンを自分のビジョンとして歩むことができる。そのような恵みが、備えられていることを今朝共に心に留めつつ主に答えたいと思います。主よ、今どのような時でも私は告白します。あなたは私の主です。皆さん、アーメンでしょうか。お祈りします。良い質問を持って私たちを神の国へ招いてくださる私たちの主、天のお父様、あなたの恵みを心から感謝いたします。今私たちが置かれたところで、あなたへの信仰を告白し、今生きておられるあなたと、この世界を治めておられるあなたと共に神の国を求めながら、味わいながら、感謝を持って生きるものとさせてください。どうか主よ、私たちを守り、強めてください。主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。それでは、御言葉に応えて賛美を捧げてまいります。皆さん、どうぞお立ちください。新聖賛美歌287番を持って、主に応えつつ、主の晩餐を備えてまいります。 お座りください。それでは、ただいまより2023年6月の主の晩餐式を執り行います。私たちは今、主イエス・キリストが行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。この場で出されるパンと杯を受けながら、私たちはイエス・キリストが私たちのために十字架の上で贖ってくださったこと、そして許してくださったことを思い起こします。また、復活によって与えられた御国への希望とともに、私たちには永遠の命が与えられていることを心から感謝することができます。敬愛する兄弟姉妹とともに、この晩餐に預かるたびに、イエス様が再び来られる時を備えつつ、神の国のために働くことを心に留めて、決断の時を共に持ちたいと、そう願います。この主の晩餐は、本来、信仰告白し、また、バプテスマを受けた方が感謝と献身の思いを持って受けるものであります。また、バプテスマを受けておられない方は、見守っていただければと思います。けれども、まだバプテスマを受けていないが、信仰を与えられていて、今さまざまな事情によってバプテスマを受けることができなかった方々は、今日この場において共に主の晩餐を受けることによって、心を新たにし、主の前で決断の思いを捧げていただければと思います。それでは、最初に目を閉じ、静かに祈りながら、心を備えてまいりましょう。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。祈ります。主なる神様、与えられた主の晩餐を心から感謝いたします。ただいまあなたがこの場に臨んでくださり、この主の晩餐をあなたの技としてくださいますように、聖霊様、すべてを用いてください。感謝し、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。主イエス・キリストは十字架に挙げられ、その体を裂き、ご自分の尊い命を私たちの命のパンとして与えてくださいました。その恵みを受けて、一つの体とされた私たちは今、その恵みに応えつつ、この一つのパンから共に受け取っていきたいと思います。それでは拝参いたします。それでは賛美歌413番1節を共に捧げましょう。
それでは配膳されたパンを手にしていただければと思います。このパンは主イエスの体の象徴です。主イエスは私たちのためにご自分の命を惜しまず与えてくださいました。そして聖霊の働きを通して私たちに真理を悟らせ、信仰を与え、救いへと導いてくださいました。その大きな恵みを受け、神の子とされた私たちは今、いかなる時にも、イエスは私の主であると大胆に告白しながら歩んでいくことを心に留めつつ、恵みの象徴なれ、このパンを共に受けてまいりましょう。アーメン。それでは二節を歌いながら杯を備えてまいります。この杯は主イエスの血潮の象徴です。主イエス様は十字架の苦難を前にして深く悩まれ、ゲッセマネで祈られた後、勇気を出して十字架に登られ、私たちのための救いの御業を完成されました。今私たちは人の目線や社会の立場など様々な理由により大胆に信仰を告白できない、そのような弱さがありますか。私たちの模範となってくださった主イエスが今大きな勇気を与え、励ましを与えてくださいます。そして質問してくださいます。主よ、今私たちは告白します。あなたは私たちの主ですと、その言葉を心に留めつつ、愛と勇気の印なるこの杯を共に受けてまいりましょう。アーメン。では三節を捧げましょう。Thank you.
では、神様から日々の恵みに感謝して、神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。ただいまから唱詠賛美の後、祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、どんな時にもイエスは主であると告白しながら、豊かな神の国を味わっていく私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
素晴らしい詩に感謝。